毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい、今日も朝刊を見てていろいろ面白い記事があるなと思っていたんですが、ちょっとおと思った記事があったので、ご紹介しようと思います。
はい、
朝日新聞の今日の朝刊に出ていました、新聞記者の文章術という連載です。
はい、
書いてらっしゃる方が高橋純子さんという編集員なんですけど、まあ、有名な記者で、
はい、
まあ、とても文章面白いんですよ、この人は。
福岡ご出身なんですね。
はい、あの西南学院大学のご出身で、ここに経歴が出てますね。ちょっと田畑さん、はい、突然ですが読んでいただいてもいいですか。
1971年福岡県生まれ。ずっと福岡で暮らすつもりだったのに、うっかり朝日新聞に入り、鹿児島総局政治部、オピニオン編集部、論説委員など著書に仕方ない帝国があるということ
ですね。こういうプロフィール自分で書きますかね。面白い人ですよね。で、まあ、文章術という連載なんですけど、
はい、
この2回目ですね、あの高橋さんが担当して、
はい、
まあ、固定カメラで書かれている新聞記事、そのカメラをちょっと左右に振れば意図せず映り込むものがあって本当に面白かったりするんだよねと作家の橋本治さんに言われたことがありますという書き出しなんですね。で、固定カメラという捉え方、確かに新聞記事を書くときは固定カメラで捉えて書くことがほとんどですと高橋さんが書いていて、ではカメラを振るとはどういうことなのでしょうと。私なりの実践が、党首が行く2009年衆院選で担当した国民新党代表綿貫民助氏の人物ですというふうにして短い記事が紹介されています。橋本さん、いいですか。
はい。野球帽をかぶり少し頬を紅潮させた初老の男性が何度も何度も右の手のひらをズボンにこすりつけている。綿貫との握手を待っているのだ。ゆっくりと歩み寄った綿貫が悠然と右手を差し出す。男性は両手で握り返し深く腰を折った。ありがたやと声が聞こえてきそうである。綿貫の背筋はまっすぐ伸びたままだった。ここ富山の地元選挙区で綿貫の支持基盤は恐ろしく固い。連続13期、40年間も議席を守って綿貫党と呼ばれてきた。もみじマークを貼った軽トラックや自転車で駆けつける支持者は多くが投票用紙に綿貫以外の名を書いた記憶がないという。
という記事なんですね。
はい、
これがまあ、カメラを振る、対象を一旦突き放すという高橋さんが意識している手法の記事なんですね。で、まあ、取材対象をドーンと突き放してこそ見えるものがあるというふうに高橋さん書いています。で、綿貫さんとは初対面の私、半ばやけくそで固定カメラを振ってみた。映り込んだのがこの場面です。視点を初老の男性に据えて綿貫さんをこう脇役に据えてるわけですね。
は
い、
ええ、
まあ、こうすることで何が映るかというと、綿貫氏が支持してきた綿貫党ですね、
はい、
支持者の間を練り歩き悠然と片手で握手してあげている綿貫さん。なるほど、これが綿貫党かと。で、ここを描くことで綿貫さんが描けると考えたんでしょうね。
なるほど。
で、この人の文章はですね、
はい、
綿貫さんの、高橋さんの文章は、はい、いつもなんか照れがあるんですよ。自分はそんな大したものではありませんっていうのを必ず入れつつ、
はあ、
ものすごく舌鋒鋭い文章を書くことが特徴ですね。照れと言ってもいいと思うんですけど、このコラムの最後の方にも、はい、以上のように油断すると人はつい偉そうに書いてしまうものです。と、ここらも続けていてですね。まあ、実際のところは、名文家との誉れ高いデスクの手を経て格段に良くなったんですと。あまりにうまく直されたのが悔しくて反省点を記した書稿をごく最近まで持っていたほどです。というようなことを書いておられます。まあ、この照れがですね、この人の文章の一番面白いところで、これ上下の下だったんで、
ええ、
上を見落としていたので、まあ、放送局には新聞のスクラップ、記事があるので、
はいはい、
1週間前の記事を見つけてきたんですけど、
はい、
型を打ち破る上という、この記事はですね、さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。でも先に断っときますが、文章術なんてものはない。私にはない。ごめん。と書き始めています。
潔いんだかなんだか
語りかけてるような印象ですね。
あのきっぱり言うところがいい
ですね。そうですそうです。にもかかわらず呼ばれりゃ飛び出すじゃじゃじゃじゃじゃーんっていうことで恥を忍んでって書くんですよ。この人でそれ非常にこうまあ鋭く突き刺してくるような文章、う
ん、型は破ってますよね。
またそれはい。で、あの、うん、この方は、あの、連載では、あの、多事総論という記事をよく書いておられてですね、11日に載った記事ではですね、人物表の定番に、器が大きい、小さいがあるが、はて、岸田文雄首相はどっちだろう。うむ、大小の問題では、もはやないな。器がざる。いくら努力しても効果がない。ザルで水を汲むのザル、そう言わざるを得ないと書き出してるんですね。
鋭いですねこちらは。
でもね、そう言わざるを得ないのザルはね、カタカナなんですよ。
ああ、うまいですね。
あのこの人はあの文章とってもうまいです。で、非常に大きな批判も受けるんだけど、それでもあの批判はするよりよほどありがたいですと、この新聞記者の文章術の中でも書いておられました。例えば政治部次長らしい文章を書くべきだといった批判は今もどうしても飲み下すことができません。肩書きや性別など誰かに勝手にはめられたらしさという枠を踏み越えて初めてその人ならではの文章が立ち上がってくると私は思います、うん、なんてこともですね、このテレの間にスッと書いてある、うん、僕はこういうこの人の文章とても好きで、とても僕は書けないんですよね、うん、たまたま今日の朝刊で見かけたので、これはすごいなぁと思いましたね、うんうん、あの自分のことをうっかり朝日新聞に入って朝日新聞に書きますかね。
いやなかなかねでもそういう、なんですか、ユニークさっていうか、いいですね。
いいですよ。
ねえ、
うん、面白さもあって。読みたくなっちゃう。
ね、なんかそこに人柄も見えるので、はいはい、興味が湧きますよね。高橋さんという記者に対してね。
福岡県出身、西南学院の卒業生ですね、
はい。はい。さて、8時40分過ぎのキャッチアップでは。
はい、あの、女性記者つながりで、福岡の女性記者たち、はい、福岡で女性記者たちが語り合ったトークイベントのお話をしたいと思います。
はい。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからもRKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。